本日私たちにくださる神様の御言葉は、詩編119編57節から64節です。主は私の分ける分です。私はあなたの言葉を守ると申しました。私は心を尽くしてあなたに声を求めます。どうか御言葉の通りに私を憐れんでください。私は自分の道を顧みて、あなたの諭しの方へ私の足を向けました。私は急いでためらわずにあなたの仰せを守りました。悪者の綱が私に巻きつきましたが、私はあなたの御教えを忘れませんでした。真夜中に私は起きてあなたの正しい裁きについて感謝します。私はあなたを恐れるすべての者とあなたの戒めを守るとの共柄です。主よ、地はあなたの恵みに満ちています。あなたの掟を私に教えてください。アーメン。詩編119編の8番目の連の前半部を前の毎日時間に見てまいりました。受ける分は割り当てや分け前、または起業を意味すると言いました。農業や牧畜業や漁業など第一次産業中心の古代社会の特性上、先祖から受け継いだものがなければ大きく財産を増やすことは難しいです。イスラエルは神様がくださった土地を各部族に割り当てて分ける分にしました。先祖から受け継いだ土地の分け前以外に、命がけで戦争に出て獲得した戦利品や自分の努力で得た分け前で人生を生きていきました。詩編119編の詩人は自分の努力で得たものや親や他の誰かにもらったものではない、他の次元の分ける分について告白しています。神様を分ける分にする人は自分の人生を神様にすべて預ける人です。自分の人生を神様に預け、神様を分ける分にする人は、すぐに消えてなくなる物質を人生の重要な価値にしません。それは物を創造された神様が必要なものを供給してくださると信じているからです。私たちはどうでしょうか。今所有しているもの、価値を置いているものを諦めて生きていけると思いますか。神様が毎日私の人生で日ごとの糧をくださる方であると信じているなら、どんな状況に置かれても耐えることができます。このように耐えることができる人が神様を分ける分にする人です。自分の人生を神様に預け、神様を分ける分にする人は、また神様の御顔を主体求め、神様に心を尽くして祈りを捧げる人です。その祈りの焦点は、有限なものを求めることではなく、神様が施してくださる恵みを求めることにあります。自分の人生を神様に預け、神様を分ける分にする人は、また御言葉を鏡にして自分の内面を試みる人です。そして自分の行為について絶えず省察し、その省察を通して自分が行く道が少しでも御言葉から逸脱していることを悟ったときは、すぐに御言葉に向けて自分の歩みを修正する人です。神様を分ける分にした詩人が告白します。60節です。私は急いでためらわずにあなたの仰せを守りました。何度もお話ししましたように、仰せを守るということは御言葉を実行することです。詩人は御言葉を実行することをためらわず急いで実行する人でした。詩人はなぜ御言葉を守ることを急ぎためらわなかったのでしょうか。それは御言葉を無理やりに学んだのではなく、 御言葉が本当に好きだったからです。勉強が嫌いな生徒は先生の教えによく従いませんが、自分が好きな分野では新しいことを学ぶと態度が変わります。大人でも同じです。趣味で新しいことを学んだら、学んだ通りにためらわずにやってみようとします。料理であれ、運動であれ、どんな分野であれ、学んだ通りに実行し実習することができれば、そうしようとします。詩人は全能なる神様を信じて、自分の人生を神様に預け、神様を分ける分にしたのですから、どうして神様の御言葉を聞いてためらうことができたでしょうか。ためらうの言語は躊躇するという意味があります。神様の御言葉を聞いて躊躇すれば、その御言葉に従うことができず、そのまま見過ごすことになります。1日や2日ほど後回しにしたり、後で適切な時に行えば良いと思いがちですが、御言葉を急いで迅速に実行しなければ困難に陥る恐れがあります。アブラハムの甥であるロトは、神様が送られた見つかりの言葉を聞いて急いで実行に移しませんでした。ソドムから脱出することをためらい、滅ぼされる寸前になりました。創世記19章15節16節です。夜が明ける頃、見つかりたちはロトをせき立てていった。さあ早くあなたの妻とここにいる二人の娘を連れて行きなさい。さもないとこの町に下る罰の巻き添えになって滅ぼされてしまう。ロトはためらっていた。主は憐れんで、二人の客にロト、妻、二人の娘の手を取らせて町の外へ避難するようにされた。神様の御言葉を読んだり聞いた時に聖霊の感動を授かったなら、その感動が心にだけとどまらないように、ためらわず実行しないといけません。ためらえばためらうほど神様の救いの働きは実現せず、さらには妨害するかもしれません。個人や家庭や教会内の問題発生の原因は、結局御言葉を急いで実行せず、ためらい躊躇することにあります。エリアの時代に北イスラエルを統治していたアハブは、神殿の中にバールのための祭壇を建て、そこにアシェラ像を作りました。アハブは それ以前のイスラエルのどの王よりも神様を激しく怒らせました。それにより数年間その地には雨が降らなかっただけでなく、梅雨さえおりませんでした。そうして3年が過ぎた頃、神様はエリアにアハブのところに行くようにおっしゃいました。預言者エリアがアハブを訪れた時、アハブはエリアを見た途端このように言いました。これはお前か、イスラエルを煩わす者。すると預言者エリアが答えました。列王記第一18章18節から19節です。エリアは言った。私はイスラエルを煩わしません。あなたとあなたの父の家こそそうです。現にあなた方は主の命令を捨て、あなたはバールの後についています。さあ今人をやってカルメル山の私のところに、全イスラエルとイゼベルの食卓につく450人のバールの預言者と400人のアシェラの預言者等を集めなさい。こうして神様の預言者エリアとバールとアシェラの預言者たちの間で、いわゆる祈りの対決が始まりました。始める前に預言者エリアが全ての民に言いました。列王記第一18章21節です。エリアは皆の前に進み出て行った。 あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従い。しかし民は一言も彼に答えなかった。イスラエルの民の問題点はよろめくことにありました。神様に急いで従わず、ためらい、よろめきました。この当時のイスラエルの民がバールとアシェラに従うことを自然に思ったように、今日の人々がバールとアシェラのような世俗的な価値観の影響を自然に受け入れているとしたら、たとえ神様の御言葉を聞いてもためらわず実行に移すことができるでしょうか。神様の御言葉を聞いてもよろめかないでしょうか。しかし自分の人生を神様に預け、神様を分ける分にした人は、御言葉を守ることをためらわず急いで実行に移します。61節です。悪者の綱が私に巻きつきましたが、私はあなたの御教えを忘れませんでした。自分の人生を神様に預け、神様を分ける分にする人は、悪者によって困難に陥っても神様の御言葉を忘れません。あなたの御教えを忘れませんでしたはどういう意味ですか。悪徳と不義に直面して怒りにより犯罪の衝動が湧き起こる時でも耐えて不法を働かなかったという意味です。詩人は神様の御言葉を忘れなかったので、悪人たちを悪く接しませんでした。前の本文で7番目の連で、悪人より怒りにとらわれた時と高ぶる者があざけり笑う時と同じように、詩人は悪人の綱が自分に巻きついても主の御教えを忘れずに守りました。62節です。真夜中に私は起きてあなたの正しい裁きについて感謝します。自分の人生を神様に預け、神様を受ける分にする人は、神様の御言葉により真夜中に起きて主に感謝する人です。夜中に起き上がって感謝を捧げるほどの人なら、昼にも感謝を捧げる人です。詩篇119編164節で、詩人が私は日に7度あなたを褒めたたえますと告白したのを見ても、詩人は昼夜神様に感謝し賛美を捧げる人でした。私たちが神様の御言葉を通して恵みを授かり、その御言葉をかみしめながら感激に浸っているなら、夜眠っていても夜中に起き上がって神様に感謝の祈りを捧げるのではないでしょうか。悪魔が人を真夜中に目覚めさせると言いますが、私たちは神様に感謝する心により真夜中に起き上がるべきではないでしょうか。詩人は人生のすべての領域とすべての時間に対し神様に感謝する人でした。これがまさに感謝の生活か、生活の感謝かです。感謝の生活ができる人が礼拝の生活化も成し遂げることができます。62節の真夜中には文字的な解釈以外にも比喩的な解釈が可能です。真夜中に起きてで、起きては原文で未完了形で使われています。これは未来に苦難が訪れても倒れず起き上がって神様に感謝するという告白です。前の連で見たように、詩人は苦難を経験した人であり、主を告白する当時も苦難の中にいた人でした。過去と現在の苦難の中でも神様の御言葉により神様に感謝したように、苦難の夜が訪れても 挫折せず起き上がって神様に感謝するという告白です。私たちもやはりこのような告白が必要ではありませんか。今辛い状況に置かれていて、今後もっと厳しい状況に陥るかもしれませんが、その状況に負けず、過去に私に御言葉を通してくださった恵み、現在私に御言葉を通してくださる恵みを考えながら感謝すれば、未来に苦難の夜が訪れても挫折せず起き上がって神様に感謝を捧げることができます。獅子の時代にイスラエルがミディアンにより困難に陥った時、神様はギデオンを獅子に立てイスラエルを救われようとなさいました。最初はギデオンのもとに大勢の人々が集まってきました。しかし神様はギデオンに300人だけ除いて3万人以上の人々を家に帰すようにおっしゃいました。するとギデオンは焦り始めました。これをご覧になった神様はどうなったでしょうか。ギデオンに戦争経験の豊かな傭兵を送ってくださり、超自然的な奇跡を起こしてくださるといった約束はなさいませんでした。また事前に特別な戦術も教えてくださいませんでした。神様はギデオンにまずは敵軍を偵察させました。詩式7章12節です。そこにはミディアン人やアマレク人や東の人々が皆イナゴのように大勢谷に伏していた。そのラクダは海辺の砂のように多くて数えきれなかった。ギデオンが直面した現実はイナゴのように多く海辺の砂のように多い機動性のある敵軍でした。無数に多い敵軍と戦わないといけない自分の味方はたったの300人だけでした。300人だけでイナゴの群れと海辺の砂のように多い敵軍にどのように勝つことができるでしょうか。ギデオンにできることは何があったでしょうか。神様は、私は戦うことができません、いっそ私をここで殺してくださいという言葉が出てきますよね。神様はギデオンとイスラエルが自分の力では何もできないことを切実に悟ることを望まれました。自分の力では何もできないことを悟った人が神様だけを仰ぎ見ます。今新型コロナウイルスにより私たちの状況はどうでしょうか。自分の考えと能力で問題を解決することができますでしょうか。もし他の人たちに比べ自分は今大丈夫だと考えていて、実際に新型コロナウイルスが収束するまで大丈夫だった場合を仮定すると、その結果が全ては神様の恵みであると堂々と告白することができるでしょうか。神様はギデオンに300人だけ除いて3万人以上は家に帰すようにおっしゃった理由を話してくださいました。詩式7章2節の後半部です。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って私に向かって誇るといけないから、私たちが自分の力で何かを少しでもできるという考えを捨てるまで、神様は私たちが頼りにしているすべてのものを消されることができます。すべて消えてなくなれば何ができるでしょうか。神様だけを仰ぎ見るしかありません。すべて消える前に神様を受ける分にすべきではありませんか。ギデオンは自分の人生とイスラエルの運命を神様に預け、神様を受ける分にせずにはいられませんでした。神様は 偵察に行ったギデオンに敵軍の一人の夢とその解釈を聞かせてくださいました。それは神様の啓示でした。詩式7章14節の後半部です。神が彼の手にミディアンと陣営全部を渡されたのだ。ギデオンは神様の御言葉により力を得ました。そして300人の勇士たちに神様の御言葉を伝えました。詩式7章15節の後半部です。立て、主はミディアン人の陣営をあなた方の手にくださった。ギデオンが発した最初の言葉は盾です。ギデオンにとってイナゴのように多く海辺の砂のように多い敵軍と戦う状況は苦難の真夜中と同じです。ギデオンと300人は苦難の真夜中に神様の御言葉により起きることができました。そして戦争で勝利することができました。ギデオンと300人の勝利は神様の御言葉で、蜂が牛の角を刺したようなものですから、彼らが感謝しないでいることができたでしょうか。私たちもやはり今瀕している苦難の真夜中に神様の御言葉によって起き上がることができます。ところが詩編119編の詩人は苦難の問題が解決された後に真夜中に起きて感謝を捧げたと告白したわけではありません。依然と苦難の真っただ中です。では詩人が苦難の真夜中に神様に感謝をするといった理由は何でしょうか。それは神様の御言葉が正しいからです。詩人はあなたの正しい裁きについてと表現しました。正しいという修飾語をつけた理由は、前の説の悪人の綱が自分に巻きついても悪人に対し正しい裁きをなさる神様を信じていたからです。不義の綱が私たちを何度も縛ろうとしていないでしょうか。この世で権力者の綱にかかって胸を叩きながら泣いた時はありませんか。どこかに行って公正な判決を受けたくても正しく受けることができません。そんな時に神様の正しい御言葉に慰められて立ち上がってください。そして問題がすぐに解決しなくても、詩人のように感謝を捧げるようにしてください。私たちが神様の御言葉が正しいことを確信しているなら、不義の綱ではなく他の理由で訪れた真夜中だとしても起きて神様に感謝することができます。63節です。私はあなたを恐れるすべての者とあなたの戒めを守る者との共柄です。自分の人生を神様に預け、神様を受ける分にする人は神様を恐れるすべての者と神様の戒めを守る者の友になります。神様を恐れる者はすなわち神様の戒めを守る者です。友は結合する、団結するという意味を持つヘブライ語ハバルから由来した単語です。同じ心で結合した人たちを意味します。詩人は神様を受ける分にして神様の戒めを守り神様を恐れる人でした。それで詩人は神様を恐れる者と神様の戒めを守る者たちと自然に同じ心で結合して友となりました。詩人は単純に親しく過ごす間柄の友を意味していません。詩人はすべてのものと表現しました。詩人は人生のすべての領域で神様を恐れ戒めを守るすべての人と 関係を保っていました。私たちは誰の友ですか？金を愛し、世俗的な価値観に従う人の友ですか？周りを気にして決断を下せずに神様の道に立つことができない人の友ですか？表と裏が違って正義を装った不義な人の友ですか？私たちは誰を友にしようとしていますか？私に少しでも有益になる人を友にしようとしてはいませんか？事業家は事業に役立つ人、会社員なら昇進に役立ったり業務遂行に役立つ人、学生なら学業に役立つ人、社会では自分に満足感を与え便宜を提供してくれる人を友にしようとはしませんか？ルイは友を呼ぶという言葉がありますよね。良い友を見つけるためには自分がまずは神様を受ける分にする人として神様を恐れ、神様の戒めを守らないといけません。そうでなければ良い友を見つけることはできません。いいえ、そんな人に会ってもその人に気づくこともできずに通り過ぎてしまうでしょう。しかし自分が未熟なものでも自分の友になってくださる方がおられます。イエス様がおっしゃいます。ヨハネの福音書15章15節です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。イエス様は子なる神様であられますが、主と呼びながら従う弟子たちに向かってもしもべと呼ばず友にしてくださいました。そして父なる神様から聞いたことを弟子たちに教えてくださいました。ところがイエス様は何の条件もなしに人を友にしてくださったわけではありません。ヨハネの福音書15章14節です。私があなた方に命じることをあなた方が行うならあなた方は私の友です。主が命じられたことを行う者が主の友となります。どうすれば主が命じられたことをよく行うことができるでしょうか？神様を宇宙万物の創造主であられる神様として認め、神様を恐れる時に可能です。神様を恐れる心が大きくなれば大きくなるほど神様の御言葉をもっと誠実に行う人になります。神様を分ける分にするとき、神様を恐れることと神御言葉を行うことの善循環が良い循環が起こります。100周年記念教会が自分の人生を神様に預け、神様を受ける分にする人たちの集まりになったとき、私たち皆は神様を恐れ、神様の戒めを守る人になり、また互いに同じ心で結合する友になるでしょう。そして何よりも大きな恵みは主が私たちの友になってくださいます。64節です。主よ、地はあなたの恵みに満ちています。あなたの掟を私に教えてください。自分の人生を神様に預け、神様を受ける分にする人は神様の平静度、恵みを見る目ができます。その目で新型コロナウイルスが蔓延したり、様々な災難と困難が発生しても神様の恵みが地に満ちている姿を見ます。一方、神様を分ける分にしない人はこの世で発生する災難を不幸や偶然と考えるので、神様の恵みを見ることができません。 もしこの時代が神様の平静度、恵みで満たされていなかったなら、人類はノアの洪水の時のようにすでに裁きを受けていないといけません。今は神様の恵みが依然と地に満ちているので、裁きは留保されているだけです。裁きが留保されている時に私たちはためらわず、よろめかず、神様の戒めを守ることを急ぎましょう。もっと熱心に御言葉を守りましょう。神様の御言葉を学ぶことで、正しく恵みあふれる神様をもっと深く知り、神様を恐れ、苦難の真夜中に起きて感謝しましょう。神様の御言葉は、私が神様を受ける分にするように導き、私たちを神様の被造物らしく、そして神様の子らしく生きるように導いてくれます。お祈りいたしましょう。父なる神様、神様の御言葉を通して神様を知っていけるように恵みを施してくださり感謝いたします。神様の御言葉が私たちが不義な世の中で挫折しないようにし、苦難の真夜中に起きて感謝するようにし、恐れるべき方を恐れさせ、共にすべき人を共にさせ、地に満ちている神様の恵みを見せてくれることを忘れないようにしてください。新型コロナウイルスが大流行している中、神様の恵みを見ることができるようにしてください。神様の御言葉が物質を人生の重要な価値に考えさせず、自分の人生を神様に預け、神様を分ける分にさせることを記憶して、もっと熱心に御言葉を学べるようにしてください。100周年記念教会が神様を受ける分にして、神様を恐れる者と神様の戒めを守る者たちの信仰共同体となり、神様の恵みが依然と地に満ちていることを知らせる使命を果たせるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。